鈴鹿市教育委員会講演番組、学校大好き。この番組は大事な家族のための住宅、お花ホームでおなじみ、三重の総合住宅企業株式会社福徳住建の提供でお送りいたします。
学校大好き。この番組では鈴鹿市内の小学校、中学校を毎月1校ピックアップして紹介していきます。6月のピックアップは旭ヶ丘小学校です。旭ヶ丘小学校1年生の皆さんが元気よく歌ってくれました。それでは校歌からお聞きください。
はい、それでは鈴鹿市立旭ヶ丘小学校野田栄一校長にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
まずはじめに鈴鹿市立旭ヶ丘小学校、こちらをご紹介ください。
児童数は900名、学級数は34学級、職員は62名です。新興住宅地の中にあり、小学校では鈴鹿市一の規模で県内でも有数のマンモス校です。学校は昭和40年に創立しました。現在の校舎は平成19年に建て替えられ、ガラスを多用した近未来的な建物です。子どもたちの教室は廊下側に壁がなく、非常に開放的な作りになっています。またバスケットコートが2面取れる大きな体育館や、200名以上の児童が集まって集会のできるランチルームなどがあります。
普段の児童の様子、こちらはいかがでしょうか。
児童の登校は仲良し会と呼ぶ5名から10名程度の縦割り班で行っています。大きい子が小さい子を連れて登校します。私は毎朝通用門で登校する子どもに声をかけるようにしています。子どもたちも大きな声で挨拶をするようになってきました。休み時間は運動場以外にも中庭で遊ぶ1年生が見られます。1年生の教室からは中庭にすぐ出られるのも旭ヶ丘小学校の特徴となっています。
そして旭ヶ丘小学校ならではの取り組みを教えてください。
学校中を無線 LAN でネットワークができています。現在26台の電子黒板があり、いろいろな授業で活用されています。例えば国語や算数では、従来教科書の絵や文を大きく紙に書いたものを利用して教師が説明するなどしてきましたが、本校では電子黒板にデジタル教科書を写して使用するなどしています。 VTR など動きのあるものや、インターネットなどで検索した画像などを児童に見せながら授業を進めることができます。またパソコン教室には平成26年度にタブレットが配置されました。教室に持ち出して国語などの授業に活用しています。こういった ICT 機器を活用した授業を進めていることが特徴と言えると思います。
それでは旭ヶ丘小学校、こちらの教育目標をお話しください。
学校教育目標は、すべての子どもに居場所とやる気をです。今日も来てよかったと思える学校を目指しています。
そして教育目標実現に向け、どのように指導していこうというふうにお考えでしょうか。
まず子どもたちが 生きる力の基礎となる確かな学力を育むことが必要です。子どもたちの学校での生活の基本は学級です。各学級では子どもが自分の考えや思いを聞いてもらえる、自分の頑張りをみんなに認めてもらえる、できるようになったことをみんなで喜んでもらえる、困ったことを言えるなど、ありのままの自分が出せる学級づくりを指導しています。子どもの力を信じて子どもを認め、一人一人の力を引き出し自信を持たせたいと考えています。教職員自らも現状に満足せず、常に問題意識を持って取り組むことも大切なことです。
そして校長、児童にはこれどういった大人になってほしいというふうに思っていらっしゃいますか？
そうですね、強い心と優しい心を持った人になるようにと願っています。強い心を持った人とは、自分が良いと思ったことを、考えたことをし続けていく強い意志を持った人です。また優しい心を持った人とは、周りに対して思いやりを持って接することができる人です。その両方を兼ね備えた人になることを願っています。
それでは最後にラジオ聴きの皆さんへメッセージをお願いいたします。
子どもの教育は学校と保護者だけでは成り立ちません。地域の皆さんにご協力をいただくことが不可欠です。学校を起点として、学校と保護者、学校と地域、そして子どもと地域がつながっていくことで、安心して学べる学校、安心して暮らせる地域ができると思います。今後とも旭ヶ丘小学校へのご支援ご協力をお願いいたします。
鈴鹿市立旭ヶ丘小学校野田英一校長の話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
6月1日の朝の授業が始まる前に、小学校1年生から3年生を対象にボランティアの方による読み聞かせが行われました。それではその模様をお聞きください。
おはようございます。
おはようございます。
そっちの方見える？もっとこっちに。
それの違う番号。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃじゃん。花咲山、斉藤龍介作、滝平二郎絵。驚くんでない。オラはこの山に一人で住んでいるババだ。ヤマンバというものもおる。ヤマンバは悪さをするというのもおるが、それは嘘だ。オラは何にもしない。臆病なやつが山ん中で白髪のオラを見て勝手に慌てる。そしては弁当を忘れたり、慌てて谷さ落ちたり、それがみんなオラのせいになる。はい、花咲山のお話でした。ありがとうございました。みんなとても静かにね、よく聞いてくださいましてありがとうございました。このお話知ってたね、知ってるって言ってね。はい。
ね、はい、ありがとうございました。じゃあ聞かせてもらって感想あったら教えてください。
はい、なんかみんながいいことしたら咲く花が本当にあればいいのになと思いました。
うん、そうやね。はい、あるよ、本当に絶対ね、いいことすれば。
はい、すごく登場人物の気持ちがこもってるなと思いました。 本当はヤマンバは怖いのに、あのヤマンバだけ優しかった、
うん、そうだね、見た目と違うよね。はい、のためにするときっといいことがまた返ってくるよね。ね、はい、ね、みんなに伝わったかな。ね、このようにね、みんなにどこを伝えようかなとかね、みんなどうやって思ってくれるかなってね、思いながら、ここが伝えたいなっていうところはね、しっかりね読むようには心がけて、伝わったかな。またこれからもたくさん絵本読んでくださいね。
しまして、さて、それでは旭丘小学校読み聞かせボランティアの方にお話を伺ってきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほど僕は読み聞かせの場所も拝見させてもらったんですけども、子どもたち熱心に聞いてますね。
そうですね、毎回楽しみにしてくれているようです。とても嬉しいです。
こういったも授業、まあ、中とか授業前にですね、こう読み聞かせっていう機会ってなかなかちょっと拝見する機会もないのかなと思うんですけども、こういった読み聞かせボランティアやられてからどれぐらい経つんでしょうか。
旭丘小学校の読み聞かせボランティアは活動を始めてから10年になります。私もその当初から読み聞かせをさせていただいておりますので、今年で10年目になります。
何かこう皆さんが集まってこう読み聞かせをやっていこうっていう、なんかそういうきっかけみたいなのはあるんですか。
最初は学校からの働きかけで活動していただける方を募集しました。それからも毎年毎年募集をしています。
現在は何名ぐらい所属ってかいらっしゃるんでしょうか。
はい、保護者の方と地域の方と合わせて20名です。
こういう本をですね選んでいくというのももしかして難しいのかなと思うんですけど、いかがですか。
そうですね、新しい本もどんどん出てきますので、皆さん本のこともとてもよく勉強していらっしゃって、勉強会に出席したり、あと図書館にも通ったりして、季節に合った今の子どもたちに合った本を選んでいます。
もしこれからの中皆さんの目標とかあったらぜひ教えてください。
私たちが活動して教室で本を読むことによって、児童の皆さんが本に興味を持ってくださって、読書の輪がどんどん広まっていけばいいなと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、続きまして、先ほどの3年生の読み聞かせを実際にしてくれてました、読み聞かせボランティアの服部さんです。お願いします。
はい、服部でございます。
読み聞かせの方が、ね、終わりましたけども、今のこう率直な気持ちっていかがですか。
はい、急に、はい、昨日聞いてとてもドキドキ しましたけど、クラスのみんながとても温かく迎えてくれて、雰囲気もよくって、はい、いい気持ちで読むことができましたし、あとでまたよかったよって褒めてもらって、さらになんか、はい、よかったです。はい、
服部さん、こういう読み聞かせの時の本というのはご自身で選ぶんですか。
はい、そうですね、はい、他でちょっとそういった講座も受けたりして、今こういう本があるよということも先生に伺ったりして、これを伝えたいなとか、今学校でこういうことを習ってるよとか、そういう関連したり、また新しい本やら、はい、面白い本やら、はい、学年によって選んでます。
先ほどね、こう読み聞かせ終わってからお子さんのいろんなね、意見の方も出てましたけども、今日の子児童の皆さんの様子っていかがでしたか。
うん、すごく真剣に聞いてくれて、ね、ああいう花が咲いたらいいなとか、はい、とてもちゃんと受け止めてくれて、はい、子どもたちすごく、はい、良かったと思います。はい、
もし今後ですね、ご自身の何かこういうふうにしたいなっていう、もし目標があったら教えてください。
まあ、子どもたちはねそれぞれ違うし、今の子どもたちはやはり絵本離れが進んでますので、やっぱり昔話とか、もう最近本当に絵本もいっぱい出てますので、たくさん紹介して、みんなに本に親しんで、はい、いただけたらと思っております。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
6月3日午前9時35分から授業中に理科室から火災が発生したことを想定した避難訓練が行われました。ここからは避難訓練の様子をお聞きください。
はい、というふうな例が考えられますね。こういう感じです。じゃあ同じく火の問題です。イノシシだよ。火は Q-XY というこれに合う
静かに聞いてください。児童の皆さん静かに聞いてください。これは訓練です。これは訓練です。理科室から火災が発生しました。先生の指示に従い避難してください。先生の指示に従い避難してください。
背の順に並びましょう。
はい、はい、はい。
一生懸命にできましたか？
はい。
外へ出てくる様子を見ていると一生懸命に走っている様子、頑張ってるなっていうところがよく分かりました。ちょっと残念だったのはここへ来てから話し声が少ししたことです。今日は理科室から火が出たということで避難訓練をしました。避難するときどの道を通ってここまで来たらいいかということをしっかり確認したと思います。また教室ではお箸持て、おって何だった？
さない。
はは？
知らない。
しは？
戻らない。もは？
戻らない。
手は？
手が胸優先
ということも確かめました。今日は授業中だったので先生たちが来てくれました。でも本当に火事が起きたり地震が起きたりしたときは先生たちがいるとは限りません。時々ね、今火事が起きたらどうしよう、どっから逃げようとか、どの道を通ったらいいかなとか、そういうことを考えておいてください。
はい。
今日やった中で一番大事なことは慌てないということです。本番の時も本当に火事が起きた時もそれが一番大事です。今日の訓練を ただ訓練だからということではなく、これからね、もし会った時にはどうしようっていうことをもう一度教室で振り返ってみてください。
はい、
これで校長先生からのお話を終わります。
今日は、火災についての避難訓練でした。で、先生からは、一つ話をしたいなと思っていることがあります。学校で火事が起こるかもしれないです。これは絶対にないとは言えません。で、先生は小さい頃に阪神淡路大震災というのを経験しています。阪神淡路大震災、なんで地震の話をするかというと、それは地震だったんですけど、たくさんの人が火事で亡くなりました。どれぐらいの人が亡くなったのかというと、500人以上と言われています。旭ヶ丘小学校の子どもの数の半分より多いです。で、その中でも多くの人が亡くなったのは煙による中毒で亡くなった人です。で、本当に実際に火事が起こると恐ろしいです。でもその時に命を守るのはあなたたち一人一人の行動だと先生は思っています。じゃあ今日命を守る行動できたのかなっていうのを教室で振り返ってもらいたいと思います。例えばハンカチ持っていましたか？真剣な態度で避難することはできましたか？一部なんですけど、喋りながら走っている人がいたりとか、ヘラヘラして歯が見えてた人が中にいたようには思います。でも命を守るのはあなたたち一人一人です。で、教室に帰ってしっかり振り返りをしてもらいたいなと思っています。これで先生の話を終わりたいと思います。あ、最後に、避難にかかった時間なんですけど、6分46秒かかったそうです。結構長い時間がかかっていると思います。で、これからまた2学期3学期にも避難訓練があるんですけど、もっと早い時間でみんなで避難できるようにしていきたいなと思っています。また教室で振り返りをお願いします。それでは避難訓練を終わります。良い姿勢をしましょう。
はい、火災の避難訓練でしたけれども、昨日から言っていた注意に心がけて、きちんと避難できましたか？
はい、
はい、
は
い、
最初の方走ったんだ
よ。今日はな、ある程度速いスピードで向こう側の階段に行った方が低学年の子と立ち合わんと思ったわけ。わかるでしょ？だからさ、学校中で一番で避難できてるの、その場その場で先生はそういうことを判断するの。分かる？あそこでさ、立ち会うと階段がすごく混雑するよね。なので低学年優勢はもちろんそうなんやけども、ある意味低学年と立ち会わんことの方が高学年が早くできるんだったら、それが優勢ってわけにしないとな。それから少し重なったところは階段の外側を通ってましたか？内側が優先の子たちが通る場所やから、それも覚えておいてください。うん、はい。そしたら、最初に話があって、まず真剣に、そして、みんなのことを考えて、訓練といえどもね、これからも何回か年にあるわけですから、しっかりいざという時に備えた訓練にしていきたいと思います。それと新しい情報としては、九州熊本を中心とした大きな地震があったばっかりな。ああいう災害が起こると、起こった後どういうふうに自分たちが心がけて生活していかなあかんかっていうようなことも、もう君たちは6年生なので少し考えてみる機会にすると思います。怖い話やけれども、 私たちが住んでいるこの地域に随分大きな地震が来るだろうという報道がよくされます、ね、70%、80% いつ起こってもいい状態だそうです、はい、そう良くないからこそ何かそれに対してできる備えをお家でもね今日訓練したことをもとに話をして家族で備えられるとよりいいと思いますので、今日帰ったらね訓練のことも含めて話ができると思います。はい、そしたら、あと2分の時間を残しましたけども、これで、避難訓練を終わりにしたいと思います。はい、
学校大好き。今月は旭ヶ丘小学校をご紹介しています。来週も引き続き元気な声をお届けしますのでお楽しみに。最後にもう一度旭ヶ丘小学校の校歌をお聞きください。この番組は大事な家族のための住宅お花ホームでおなじみ三重の総合住宅企業株式会社福徳住建の提供でお送りいたしました。